恵み深い天の父なる神よ、暑さの厳しい中、私たちを今日ここに集めてください、御言葉を聞くチャンスを与えてくださいましたことに感謝いたします。私たちは広島長崎市長の平和への願いの言葉を聞きました。米国の大統領は核兵器を用いて先制攻撃を仕掛ける可能性を排除しません。私たちの国の政府首脳はいわゆる有事には思想、信条、宗教の自由が制限されることもあり得ると表明いたしました。この国に住む私たちには11桁の番号が与えられ、多くの疑問を残したまま住民基本台帳ネットがスタートいたしました。それに直ちに続けて私たちの国の公安当局の長が米国の内務大臣に対して情報提供を約束いたしました。私たちが生きる21世紀は一体どういう世界になっていくのでしょうか。作り主なる神様、世界の指導者たちがあなたの言葉に耳を傾けますように、私たちがそのために働くことができますように。ですからどうぞまずは私たちの心を開いてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。求めなさい、そうすれば与えられるというイエスの言葉はキリスト教徒でない人々にもよく知られています。その場合にこの言葉は夢を諦めてはいけないという意味に理解されることが多いのではないでしょうか。もっとも夢の内容が何であるかはとりあえず不問に付されます。イエスも何を求めるのかについて明言いたしません。ただ求めなさいと彼は言っています。私たちは一体何を求めているのでしょうか。胸に手を置いて考えれば、私たちの求めるものが私や私の属する世界にとって必ずしも常に良いものであるわけではないことに気づきます。環境問題を見ればこのことは直ちに明らかです。東京都心の夏の熱気には耐え難いものがあります。最近ヒートアイランド、熱の島という言葉を耳にします。棒グラフによる気温の表示を地形の表示と組み合わせると、東京の都心の気温が周辺地域よりも異常に高い、だからその島のようになっていて、海の中にぽっかりと島が浮かんでいるように見えるというのです。そしてこの都市部における異常な気温上昇の原因はもちろん私たちが快適さを追求してきたことにあります。例えばアスファルトで舗装した道路を作って、その上を走る車から排気ガスを出すこと、森林を切り開いて家々を連ね、冷房の効いた部屋に住んで冷蔵庫から冷えたビールを取り出すといったことですね。 かし冷房は贅沢というよりは必需品です特に都心では快適に暮らしたいという私たちの夢は、しかしこれで本当に叶ったのでしょうか。あるいは約半世紀前、近隣の国々に軍隊を派遣して、私たちの国はたくさんの領土を拡大しました。それは西欧列強による植民地支配から東アジアを解放するという夢のためでした。莫大な地下資源と食料補給、そして労働力が手に入りました。夢は叶うかに思われたのです。しかしこの企ては実際には隣国の人々と日本人の両方に大きな悲しみと計りがたい破壊をもたらしました。この夢はどこが間違っていたのでしょうか。戦争によらずとも、私たちはしばしば何かを新しく手に入れることで満足を得たいと思います。その典型が買い物です。資本主義が高度に発達した私たちの社会では、誕生からお葬式まで生活のあらゆる領域がサービスとコマーシャルの対象になっています。学歴や健康、美しさはお金を払ってでも努力して手に入れるべきものであるかのように扱われています。私が留学していた時代に、デパートの入り口にある垂れ幕がかかっていたことを思い出します。ドイツ語で Ich kaufe, also bin ich という言葉、日本語に訳しますと、我買う、ゆえに我あり もちろん、哲学者デカルトの言葉をもじったこのキャッチコピーは、私は買い物をすることで自分の存在を確かめるというほどの意味です。こうまではっきり言われると、借金をしてでも買い物をしたくなるというのが人情というものではないでしょうか。一体全体、私たちは何を求めているのでしょう。また求めるとはどういうことでしょうか。イエスの言葉に耳を傾けながら一緒に考えてみましょう。イエスはどのような状況でこの言葉を語ったのでしょうか。残念ながら正確なことはもう分かりません。しかし彼がどのような生き方をしたかを私たちは知っています。すなわちイエスはふるさとと財産、そして自分の身を守る手段をすべて放棄して村々を行き巡り、病人を癒しながら救いをもたらす神の力の近さを述べ伝えたのでした。イエスは彼の弟子たちの何人かをこのメッセージを伝えるために派遣しました。そしてその時、例えばお前たちは革袋や財布やサンダルを持たないで行け、僕は今日は財布もリュックサックも靴も履いてまいりましたが、イエスはそう言うんですね。杖も持つなって言ってる箇所もあります。そして戸口に立って平安あれ、この家に平安あれと挨拶しろと、そして受け入れてもらえたならばその家で出されたものを食べようと命じています。私たちに分かりやすい表現を使えば、イエスはすなわち托鉢僧のような生き方をしたのです。そして弟子たちの一部にもそのように生きるように求めて送り出しました。ある学者は、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという教えは古事記の知恵に通じると言っています。古事記の知恵に通じると、 生前のイエスに特徴的なこの放浪の性、托鉢の性という文脈から見るとき、イエスから派遣されてふるさとを後にする弟子たちは、求めよ、探せ、そして門を叩けという師匠の言葉が非常に胸に染みたのではないでしょうか。すなわちこの言葉はイエスに従い、これまでの自分の生活から出てイエスに倣って人々のもとに赴くという生き方を広い意味の背景として持っているように思います。イエスと弟子たちのこうした生き方は、私たちが何かを求める場合とは、そうしますと少しずつ違います。彼らは所有を放棄して全くの空手で人々のところに行くのですから、求めることは所有への欲望とは異なります。また彼らが探すのは神に対する人々の信頼と同意そのものですから、私個人の夢の追求とはずれがあります。そして門を叩くことは見知らぬ人の善意と良心だけに訴えかけることですから、他人の行為を誘っておいて後で利用したり、あるいは自分の才覚一つを頼りに立身出世を図るような生き方とは根本的に違います。一言で言えば、私たちが求め探し門を叩くときには、しばしば自分中心に、つまり私個人の夢を中心に考えがちですが、イエスの夢は、彼の夢は、むしろ新しく与えられる他者との関係の中にこそ見出されるものでした。求めなさい、そうすれば与えられるという言葉は確かに有名です。しかし他方で、人生にただほど高いものはない、人生にただで与えられるものはない。私に何かを与えることができるのは実は私だけだという考え方もあります。人呼んで現実主義もちろんその背後には求めても与えられなかった経験、探しても見つからなかった経験、そして門を叩いても開かれなかった経験があるのかもしれません。ついに叶えられなかった切なる願い、永久に失われてしまった関係、そしていろいろな事情があって私には開かれることのなかった人生の扉、人生にはそうしたつらい経験がつきものです。ではイエスは、求めなさい、そうすれば与えられるというイエスは、ただのナイーブでおめでたいだけの男だったのでしょうか。彼の楽天的な言葉は、人生の厳しい現実を前にするとき、単なる幻想に過ぎないのでしょうか。私に何かを与えることができるのは私だけだという考え方は、本当に人間の真実を言い当てているのでしょうか。残念ながらそうだと私たちが信じるとき、実は私たちは求めることをやめます。求めること、つまり願うことに変えて、むしろ要求するのです。くださいというのをやめて、出せっていうんですね。是が非でも手に入れたいからです。失われたものを探すことに変えて、別の代用品を購入することで欲求不満を解消します。探すことをやめるのです。喪失感を自力で補う他に術がないからです。さらには門を叩くなどという屈辱的なことをもはやしなくなります。 むしろ手練手管を用いて他人に取り入ろう、つまりは門を開けてもらえるのではなくてさっさと押し入ろうとするようになります。他人の善意など当てにならないと思っているからです。求めないで要求し、探さないで代用品を調達し、また人々の善意に期待しないでむしろ人の欲望を操作するという生き方は、しかしとてもせっかちで、もちろんものすごく身勝手です。そればかりか根本的に孤独です。このような生き方に慣れてしまうと、どんなにたくさんのものを手に入れても、またどんなに大勢の立派な偉い人たちと知り合いになっても、私たちはすぐに退屈してしまいます。つまらなくなるのです。手に入れるものはその瞬間にはピカピカ輝くかもしれませんが、すぐに色あせてしまうからです。これが私に何かを与えることができるのは私だけだという生き方のたどり着く矛盾です。この生き方が本当に生きて甲斐のあるものであるとはどうしても思えません。これに対して、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいというイエスの教えは、私たちが本来深いところでもっと別のものを求めていることを私たちに思い起こさせます。私たちが求めているのは、自分では作り出せないけれども生きていくためにどうしても必要な土台です。人から与えてもらうほかないもの、それを私たちは求めるほかないのです。また私自身の能力では調達できないけれども、約束に満ちた未来を私たちは探しています。その希望なしにどうやって生きていくことができるでしょう。また私たちは私の欲望に忠実なパートナーを実は求めているわけではありません。私が求めているのは幸福で自由な出会いです。本当に自発的な出会いです。それのない人生ってなんて退屈でしょう。イエスの言葉は単にナイーブなのではありません。彼はおめでたい男ではありません。むしろ人が真の自分に到達するためには、自分の外に出ていかなければならないことを教えているのです。求めよ、探せ、門を叩け、これはすべて自分の心に鍵を閉めてしまうことをやめて出ていきなさい、人を求めなさいということですね。求めること、探すこと、門を叩くことは私たちの性に備わった本来の方向性です。イエスが弟子たちを人々に向けて派遣するときも、イエスは彼らがこの方向性に具体的に対応するよう求めているのです。イエスの教えは、与えられるものが実際にあるという経験に、失われたものが見つかるという希望に、そして門が開かれるという信頼感に基づいています。それが彼の論拠です。そしてそのことを明らかにするために、彼は日常経験を指し示します。あなた方のうち誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。その通りですね。もしかするとこの言葉はイエスの幸福な父親体験を反映しているかもしれません。マタイによる福音書に保存されたイエスの誕生物語によれば、イエスの父ヨセフは、彼が自分の子でないことを重々承知しています。許嫁であった頃のマリアが自分とは無関係な妊娠によって産んだ息子がイエスなのですから。 誕生物語は大部分伝説かもしれません。しかし、いずれにせよマタイによる福音書のイエス物語によれば、そのようにして生まれたイエスが、この世の父は子がパンや魚を求めれば与えてやるではないかと言っているのです。さらにイエスは言います。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ドキッとする言葉だと思います。私たちは言われてみれば、確かに自分たちが必ずしも善人でないことを知っています。少なくとも私は知っています。それだけにこの言葉は、親から食べ物を与えられない子供たち、また親から捨てられて路上で暮らす子供たちを大量に抱えている私たちの社会に対する痛烈な告発でもあります。本来あってはならない現状を前にして、私たちは悲しくなりますが、しかしこの悲しさは同時に、確かに人が生きるためには良いものを必要としていること、食べるためのパンや魚、あるいは温かい言葉なしに、私たちは、特に子どもたちは死んでしまうことをもう一度思い起こさせます。地上の父についての言葉に続けて、イエスは天の父について語ります。まして、あなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。ここで天の父は純粋に与えるものです。神とは与えるものなのです。私たちは求める存在であるという認識に、神は与える存在であるという認識が対応しています。これが創造者と被造物の関係です。旧約聖書以来、預言者たちは繰り返し、神を求めよ、あるいは善を求めよと教えました。先ほどアモス書から読んだ通りです。イエスもおそらくそれを否定しないと思います。しかし彼は私たちに神を求めよと命じることに変えて、ただ求めなさいと言い、神が与えてくださるだろうからと、その理由を述べています。これは何を意味するでしょうか。次のように考えることができるのではないでしょうか。すなわち、私たちがいかに盗作した仕方で自己中心的に何かを求めようとも、正確には求めないで要求しようとも、その要求するという姿勢そのものが、与えてである神を遠く遠く指し示している。そのことに気づいたとき、人は与えてなる神に対応する人間として求め、探し、門を叩くことを始めるのではないか。他者との関係を求め、失われた関係を探し、他者の良心を呼び覚ましつつ生きること、神が人に求めているのはそのような生き方です。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である。イエスの黄金律と呼ばれるこの有名な言葉も、以上のような考察に結びつけて理解できると思います。もちろんこの言葉は文脈から切り離してそれ自体で理解することが可能です。自分が他人からしてもらいたいことを他人にもすることが倫理のすべてなのだという主張は、別の宗教を信じている人々からも、あるいは無宗教の人たちからも同意を期待できると思います。しかし これまでイエスの言葉を考えてきた私たちはもう一歩踏み込んでみることができるのではないでしょうか。私たちが人にしてもらいたいと思うことは何でしょうか。それはまずは他者から求められることではないでしょうか。つまり人生を分かち合うに値する人間として愛されることです。求められるというのは。次には他者から探されることではないかと思います。つまり無限に大切なかけがえのない存在として忘れないで常に心に留めてもらえること、私たちはこれを求めているのではないでしょうか。そして最後に他者から心の門を叩かれること、つまり良心と自発性に向けて繰り返し問いかけられること、このことをこそ私たちは求められているのではないでしょうか。一人の良心を持った判断主体として話しかけられることを私たちは期待しているのではないでしょうか。情報操作の対象とする代わりに、私たちが求めているのは一言で言えば関係性の中に生きる人間としての尊厳そのものです。これこそ私たちが本当に求めているものです。ならばそのことを他者に向かってもなすとは、つまり初めに帰って他者を求め探しその門を叩くことに他ならないはずです。他者に対して要求することに変えてその人格を求め、欲求不満の吐け口にすることに変えてその存在を探し、その欲望を操作して誘うことに変えて善意と良心に訴えながらその心の門を叩くことです。諦めないで叩くことです。8月は戦争の記憶と分かちがたく結びついています。かつての戦争における決定的な間違いがどこにあったかは、今までイエスの言葉に耳を傾けてきた私たちにはすでに明らかです。そのことをはっきり見抜いて、なおかつ私たちに幾度となく人生が与えられてきたことを思い起こしつつ、イエスに従っていくことが私たちの証であり、また世界に対する奉仕であると思います。祈ります。神よ、私たちに命を求める心を、失われたものを探す行動力を、そして見知らぬ人の良心に向かって語りかける信頼と勇気をお与えください。脅しとコントロールと疑いではなく、信仰と希望と愛とが私たちを導きますように、生きるための土台が今日も私たちに、そしてそれを直ちに必要としている人々に与えられますように、イエスを死者たちの中から起こした命の与えとなる神よ、この世界の小さな命に今週も恵み深くあってください。私たちの主イエスキリストの御名によりて、アーメン。賛美歌を歌いましょう。419番。